ハイデルベルク信仰問答に基づく公開説教を行っております。で、今日は第四主述のところ、問9から11までのところを扱います。で、ここは第一部、人間の悲惨さの最後の部分となります。意外にもあっさりと短くですね、信仰問答はこの人間の悲惨さ、罪の問題をここで終わりにいたします。問答の数で言えば9つの問答でこの部分は終わりとなります。で、この後は第2部、人間の救いについての部分に入ってまいりますけれども、で、ここがやはり分量としては一番長いところなんですね。そこがやはりこの信仰問答の中心になります。人間の救いということですね。しかしその前にこの短い第一部、人間の罪のことがここで語られているわけです。果たして本当にここは必要な部分なのだろうか、そのようにこの疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。人間の悲惨、罪について聞くというのは、これは人間の負の部分ですから、正直心地よい話ではありません。むしろ耳が痛いと、聞くに耐えられないということもあるかもしれません。だから短いということではないでしょうけれども、ただ実際に罪について永遠とそれを聞かなければならないとなりますと、私たちはもううんざりしてしまう。それが正直なところではないかと思うんですね。もし日曜日の礼拝説教がほとんど人間の罪の話で終わってしまうならば、これ説教は間違いなく苦痛になってまいります。説教ではもちろん罪が語られ、悔い改めが促される必要がありますけれども、それが全てではないわけですね。説教の中心、これは福音、喜びの知らせであります。そこでは必ずイエス・キリストの救いの出来事、十字架と復活の出来事が語られる必要があります。ただですね、その福音が本当に福音として響いてくるためには、やはりどうしても最初にこの罪の問題を扱わなければならないんですね。ここを通らなければ、イエス・キリストの救いの出来事がよくわからなくなってしまうわけなんです。なぜならば、聖書の示す救いというのは、それは私たちの罪からの救いなんですね。そのためにイエス・キリストは来られたわけです。その罪が一体どういうものなのか、で、この罪がいかに悲惨なのかですね。それを正しく知ったときに初めて、私たちは神様の救いを本当に心から喜び感謝することができるようになるのであります。ただしですね、それは福音そのものの味を変えてしまうほどのものである必要はないと思います。福音が際立ってくる程度で十分だと思うんですね。その絶妙な加減というものを、この信仰問答はこういった構造を通してもここに表しているように思います。そういった、いわばこの信仰問答のスパイスのようなところ、これがこの第一部のところですけれども、今日はその最後のところに聞いてまいりたいと思います。今皆さんとご一緒にこのところを読みましたけれども、ここを読まれて皆さんどのような印象を持たれたでしょうか。で、まずはですね、やはり厳しさを感じられた方々が多いのではないかと思います。 で特に問いの10を見ますと、私たちの罪に対して神様が激しく怒っておられる、その罪を決して曖昧にされず必ず罰せられるお方であるということが、ここに明らかにされているわけです。もう一度この問いの10のところを、読んでみたいと思いますが、問いの10ですね。神はそのような不従順と背叛とを罰せずに見逃されるのですか。断じてそうではありませんと。それどころか神は生まれながらの罪についても実際に犯した罪についても激しく怒っておられ、それらを正しい裁きによってこの世においても永遠にわたっても罰したものです。非常に厳しい、印象を、受けるわけであります。しかし、むしろここで皆さんに注目していただきたいのは、この問い9から11ですけれども、この問いかけの部分、ここに皆さんにぜひ注目をしていただきたいと思うんです。問いかけのところにです、ここだけをまず、お読みしたいと思うんです。問いの9からですね。問いの9、ご自身の律法において人ができないようなことを求めるとは、神は人に対して不正を犯しているのではありませんか。次に問い10です。神はそのような不従順と背反とを罰せずに見逃されるのですか。問い11、しかし神は憐れみ深い方でもありませんか。ここにまず皆さん注意していただきたいんです。まず問いの9では、その前のところの一連の問答を受けて、神様と人を愛することに完全に破綻してしまっている人間の罪が明らかにされたわけですが、その上でそれならば、いささか疑問があると。つまりそのように人間は罪のうちにはらまれて生まれてくるなら、その人間ができないことを要求するのは、それは神様の方が間違っているのではないかですね。そういう問いかけをしているわけです。できないことをさせる神様の方が悪いですね。でこれはこういう問いかけを読みますと、何かこう言葉を変えて言うならばですね、悪いことをしたものが開き直っているかのように、聞こえるんですね。開き直って、そして何かこの自分の責任を人にこう押し付けているように感じるわけです。また問いの10では、人間のそのような不従順と背反とを罰せずに見逃されるのですかというふうにこう問うております。ここに唐突に見逃すということが言われます。でまるでこれは神様が何かこう見逃してくださるお方であるかですね、そのことをこう期待しているようなものの言い方なんですね。また続く問いの11でも、神は憐れみ深い方でもありませんか、問います。でこれは前の問いで、問いの10のところで大変厳しい答えがあるわけですけれども、それを受けて、でもやはり神様は愛の神様なんだからですね、私たちを憐れんでくださるに違いないと、何かこう神様の憐れみを期待するような問いかけになっているわけです。で私はですね、ここに一つのこの、信仰問答の特徴があると申し上げてよいと思います。それは私たちの心の中の思いですね、これを、いわば汲み取っている、これを、そのまま代弁するような、そういう問いかけになっているわけです。聖書の示す真理に対して私たちの中に生まれてくるさまざまな問題、疑問ですね、 問いかけがあるわけですね。そこにはまあ私たちの素の姿といいますか、ありのままの姿があるわけですね。でそれをこの信仰問答はそのまま受け止めて、そしてその私たちを今度は教え諭すように問答が組み立てられているわけです。ですから確かに今日のところ厳しさを覚えますけれども、でも同時にここでは愛を持って教え諭す、そういった教育的な配慮もまた見られるわけであります。ですから実はこのハイデルベルク信仰問答というのは、教会は昔ですね、求道社会とかそういったようなところで信仰入門ですね、そういったところでこの用いられてきたわけです。信仰をまだ持たない者たちが当然抱くであろう疑問とか問いとかですね、そういったものをもうあらかじめ、理解した上でですね、またそれに寄り添って、一緒に答えていく、そういうこの問いの立て方、答え方をしているわけですね。それが、今日のところにはよく表されていると思います。この問いの9でありますけれども、神様が人間に対して不正を犯しているのではないかという問いかけ、これはまさに責任転嫁、また言い訳でもあります。でこれは何もここに始まったことではなくて、聖書の一番最初のところ、今日読んだところですけれども、アダムの言葉にもすでに表されているわけです。木の実を食べてしまったんですね。でそのことを神様に追及されるわけですが、その時にアダムが何と答えたかというと、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたというふうに答える。でここにはですね、二重の責任転嫁があるんです。まずはパートナーであるエヴァにその責任を押し付けていますね。あの女が取って与えたから食べたというふうに言うんですね。それと同時にもう一つは、あなたが与えてくださったあの女が、あなたというのは神様に対して言ってるわけです。神様がこの妻を私に与えられなければこんなことにはならなかったんだとですね。そういう言い方なんですね。でどうでしょうか、こういったことは私たちの日常の中にもよくあることなんですね。自分の失敗を棚に上げてですね、それを周りの人のせいにするということ、あの時ああいうことを言わなければこんなことにはならなかったとかですね、そういうことはしょっちゅう私も夫婦喧嘩の中で言ったりなんかするわけなんですけども、そういったことでこう少しでもですね、自分の正しさを確保しようとするんですね、主張しようとしている、そういう心が働いているわけです。でそういう心をですね、やっぱりこの信仰問答はよく見抜いているんですね。それがこの問いの9の立て方なんです。でもそれに対して信仰問答ははっきりとその言い訳を否定いたします。問いの9のところですが、神は不正を犯しているのではありませんか、トータンに対してそうではありません、なぜなら神は人がそれを行えるように人を創造されたからです、にもかかわらず人が悪魔にそそのかされ、身勝手な不従順によって自分自身とそのすべての子孫からこの賜物を奪い去ったのです。で、これはですね、すでに、問いの6のところですけれども、この前のところで、人間が良いものとして創造されたということがありました。でこれを繰り返して、その恵みにもう一度私たちを気づかせるという、そういう目的が、ここにはありますけれども、でもここでの中心はやはり、この罪の責任は人間にあるということを、ここでは明らかにしているわけであります。 特に注意していただきたい言葉は、身勝手な不従順によってというふうにありますね。身勝手というのは、これは神様との約束を一方的に破棄した人間の姿ですね。それはまさに身勝手なんです。神様は私たちのために全てを備え養ってくださいます。でしかも自由な意志を持つ者として主体的にその恵みに応えて生きるように私たちを作られたわけですね。でそれはさっきの問いの6で言われていることでも明らかなんです。少しこの問いの6のところを読みますと、こういうふうに書いてあります。神は人を良いものに、またご自分にかたどって、すなわち誠の義と正において創造なさいました。それは人が自らの作り主なる神を正しく知り、心から愛し、永遠の幸いのうちを神と共に生き、そうして神を褒め歌い賛美するためでした。ここにやはり聖書の基本的な人間理解があるわけです。良いものとして作った、しかも主体的にですね、強いられてではなく主体的にその自由を用いて神様を褒め歌い賛美するために人間は作られたんだというんです。ですから人間は決して神様のロボットではありません。それが神様にかたどって作られた人間の素晴らしさなんですね。自由に主体的に生きるっていうこと。けれどもその恵み、自由を履き違えて身勝手に私たちはこれを用いてしまいました。その自由を神様のためではなく自分の都合によって用いようとしたのであります。蛇が誘惑しましたけども、それを食べると目が開け神のように善悪を知る者となる、この悪魔の誘いに人間は主体的に動いたんです。自ら決断して動いたわけです。だから神様が悪いとかエヴァが悪い言っていますけれども、そうじゃないんですね。全部自分の責任においてなされたことなんです。だから言い訳なんかできないんです。この結果人間は神様の素晴らしい賜物を失ってしまいました。そこに人間の悲惨が始まるわけです。さてそこで問いの10に入ります。そのような人間の身勝手な不従順を神様はもちろんお怒りだろうと、確かにこれはひどいとですね。でも神様は愛のお方でもあるから、この失敗を見逃してくれるんじゃないかですね。神はそのような不従順と背反とを罰せずに見逃されるのですか、こう何かですね、そういうこう神様が見逃してくださるというそういうことを期待しているですね。そういう問いかけ、私はこの問いかけには神様に対する甘えのようなものを感じるんですね。でこれは次の問いの11でも同じように見られます。神は憐れみ深い方でもありませんか。そういう神様の憐れみ深いことを引き合いに出してくるわけです。でこれも甘えなんですね。ですからある解説書ではですね、この問いかけそのものが実は間違っている、間違った問いかけだと言っています。でもこれはこの信仰問答を作った人たちはもちろんそれを分かってるんです。分かっている。このような人間の過ちに対して神様の憐れみを持ってくることのずうずうしさですよね。その都合の良さっていうものをもうこの信仰問答というのは見抜いているんです。でもそれを分かった上でこの問答はこの問いに 応えていくんです。私はここにはやはり教育的な配慮というものを感じるんですね。教会というのはですね、これはある意味教育的な性格を持った場所なんです。教える場所なんですね。しかしですね、それは上からただ一方的に知っているものが知らないものに教える、何か知識を植え込む、そういうことではないんですね。相手の状況とか無理解とか、そういったことをちゃんと理解して、またそこに立った上で、なおそれに寄り添いながら一緒に答えていくですね。これが実は本当の教育なんです、ね、教育者としての立場。これはいろんな教育と教育論があるでしょうけれども、特にキリスト教保育とかキリスト教主義の学校などはやっぱりそういう教育理念が非常に大事なことだと思います。ただ知識を上から教え込むっていうことではないんです。教える相手の状況ですね、理解とかそういったものを全部理解していく。でそこに立たないと本当の教育というのはできないんです。人を変えるということはできないんですよ、ね、新しくすることなどできないと思います。でここで考えていただきたいんですが、やはり私たちもこういったこの甘えですね、ずうずうしさというのがやっぱりあるわけです。神様に対して、また教会に対してですね、神様が憐れんで見逃してくださると、少しぐらい、教会離れたって神様は愛の神様なんだから、許してくれるだろうですね。そういう思いっていうのはいつも私たちの中にあるわけです。それ甘えですよね。甘えです。あるいは教会なら、少し多めに見てくれる、融通を聞かせてくれるだろうですね。教会生活をしていますと、そういう甘いというのは多々こう見えてきます。こう牧会をする中でもですね、一生懸命考えて計画して、やってきたところが、もうやめたってね、途中で投げてしまったんです、でも許してくれるだろうとですね、そんなですね非常に甘い考え方っていうものが時としてあるんですよね。今日の問答で私たちがしっかり自覚していただきたいのは、こういった私たちの甘えですね。甘えとそれでも正しさを貫かなければいけないこの信仰の厳しさというものですね。このやっぱりところをですね、今日はこのそれだけでもこの問答から学び取っていただければよいと思うんです。さて、先ほどはその自由を履き違えている人間の罪ということ、これを考えましたけれども、ここではですね、愛を履き違えている人間がここには示されております。つまり愛というのは何でも許し受け入れてくれることだと。聖書の神様はそのような愛のお方だから、私たちのこの罪を許してくださるだろうと、それが愛だと、それが寛容だと、そういうふうにこう勘違いをするわけです。でも確かにですね、聖書は罪の許しを言うわけです。私たちも先ほど使徒信条を告白して、罪の許しを信ずと告白をしたわけですね。それがもちろん私たちの救いの中心であると、これは間違いのないことなんですけれども、その許しというのは罪をなかったことにすることではないんです、ね、ここは大事です。罪をなかったことにすることではない、罪をうやむやにして水に流してしまうということではない。人間の罪というのはそんな簡単なことではないんです。 問いの11のところを見ていただきますと、ここに大変重要な言葉があります。私たち人間の罪というのはどういう罪かというと、神の思考の尊厳に対して犯される罪というふうにあります。神の思考の尊厳に対して犯される罪だ。だからちょっとした失敗とかうっかりミスっていうようなことじゃないんです。それは神の思考の尊厳を汚すものであって、しかも人間自らがこれを進んでこういう罪を犯してしまうということ、あのアダムとエヴァがいけないと知りながら進んで木の実を食べてしまったようにですね。いわばそれは確信犯なんです。分かっていてやってるわけです。そのように人間は自ら進んで神様の尊厳を傷つけてしまった。それは神様の栄光を汚すことで、神様の顔に泥を塗る。いや、そんな恐れ多いことなんか私は しませんと皆さん思うかもしれませんけども、でも罪を犯すということはそういう重いことなんだということですね。よくよく考えて、いただきますと、神様は人間をご自身の形に似せて作られたんです。そう考えればその形から外れるっていうことは、人間自らがその神様の形を壊してしまっているということなんです。そのようにして神様の輝きを人間が曇らせてしまう。それは簡単に許せることでしょうか。でもしそのようなことを放置しておくなら、あるいは黙認してしまうならば、それは神様の尊厳そのものを疑わなくてはならないということになるんです。神様が神様であるということをすら疑わなければならないということになってしまうんです。それゆえに信仰問答は告白いたします。この問いの11の答えですけれども、ですから神の義は神の思考の尊厳に対して犯される罪が、同じく最高の、すなわち永遠の刑罰をもって、体と魂において罰せられることを要求するのです。だからこの罪に対しては、最高の永遠の刑罰をもって罰せられることを要求する。これは大変厳しいことですよね。でもそこに、実は神様の正しさ、神の義というものがあるんですね。これをもし水に流してしまうならば、うやむやにしてしまうならば、もはや神様は神様ではなくなってしまう。これが貫かれるからこそ神様は神様なんです。そのような形で神様はその義を貫かれるお方です。最高の刑罰をもって私たちはこれを負わなければならない、そういう存在なんだということ。でも同時、ここが難しいところですけども、でも同時に神様は愛をお示しになるお方でもあるんですね。じゃあどのような形で愛を示されたか、その義を貫きつつなおかつ愛を示していくっていう、これどうやったらそういうことができるのかということですよね。その答えはイエス・キリストにあるんです。イエス・キリストがこの永遠の刑罰をその身に負ってくださることによって、神様はその義を貫きつつも愛を示してくださいました。ここが聖書の本当に驚くべき奥義ですよね。 神様の正しさを確保しながらも、なお私たちを憐れみ愛するということを、それが同時に可能になる、それはイエス・キリストの存在を通して。第一ヨハネの4章のところに、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神様の至高の尊厳に対して犯される、本当に許されざるこの罪を、神様はご自身の命をもってあがなってくださいます。あの十字架のキリストの姿を私たちはそこで思い起こさなければなりません。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。私たちが受けるべき神様の激しい怒りをイエス・キリストはその身に引き受けてくださいました。そのようにして神様の義は貫かれ、私たちの罪は許され、さらにはそこで私たちは神様に愛されていくんです。許されていくんですね。神様はその義と私たちへの愛をそのように表してくださいました。私たちはこの神様の御業にどのようにこれからお答えしていったらよいのでしょうか。それはこの義と憐れみに対して甘えるのではなくて、その恵みに応えて、ますます神様の栄光のためにこの自分を用いていただくですね。このことしかないと思います。もう二度と神様の顔に泥を塗らないようにですね、お仕えしていくことの決意をこの礼拝を通して毎週新しくしていく、もうこのことしかないと思います。私たちはこの恵みに対して甘えるのではない、また自分の身勝手な行いに任せるのではない。神は無秩序の神ではなく平和の神なのです、あります。神様の恵みが常に表されるように、私たちはこれに応えて仕えてまいりたいと思います。祈りを捧げます。愛する天の父よ、その至高の尊厳に対してこれを汚す、本当に私たちの罪の恐ろしさを覚えます。でも私たちはなんとこれを軽く、またあなたの恵みに甘えて過ごしてきたでしょうか。本当に恥ずかしくなります。どうか私たちを憐れんでください。この私たちを許すために、なおかつその正しさを貫かれるために、神様は一人子を与えて、その十字架によって義を貫き、そして私たちをその罪から救い出してくださいました。愛と憐れみをそこに表してくださいました。イエス・キリストのその存在の中に神様の義とそして愛が含まれていること、そのことに驚きを持って受け止めるものであります。どうぞ絶えずこのイエス・キリストの出来事を見上げつつ、また私たちが決してこの恵みに甘んじることなく、絶えずこれに応えて生きるものとならせてください。弱い私たちでありますけれども、どうぞ信仰をいよいよ増し加えてくださり、強めてくださって、あなたの栄光を表すにふさわしい生活をまた今日から送ることができますように。まだまだ残暑が厳しくありますけれども、 どうぞ教会に連なる一人一人の健康をお支えくださいますようお願いをいたします。感謝願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の262番を賛美いたしましょう。